広島市議会だよりです。ここでは市議会に関する様々な情報をお伝えしています。第1部です。広島市議会だより第303号令和4年度予算審議特別号令和4年5月発行2022春号発行広島市議会編集広島市議会広報委員会住所郵便番号 730-8586 広島市中区国体寺町1丁目6番34号電話番号 504-2439 市議会ホームページ Facebook を開設しています。ホームページ https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gikai/ Facebook www.facebook.com/hiroshima/gikai/ 広島市議会だよりは、議会の活動を市民の皆様に広く知っていただくための広報誌です。バックナンバー、市議会ホームページ、議会広報、広報誌へ。目の不自由な方に、広島市議会だよりの点字版とデイジー版を発行しています。申し込み、お問い合わせは、市議会事務局秘書広報室広報担当、電話、504-2439 ファックスは 504-2448 です。1月12日1月臨時会2月7日から3月17日2月定例会予算特別委員会の報告。今後では主に1月臨時会2月定例会予算特別委員会の結果について掲載しています。目次、日程と概要、1月臨時会の可決された主な議案など、2月定例会の可決された主な議案など、総括質問、第2回定例会本会議、予算特別委員会の主な質疑、予算特別委員長報告、秋区補欠選挙、議会トピックス、令和4年第1回臨時会、1月臨時会の議案と議決結果など、令和4年第2回定例会、2月定例会の議案と議決結果など、1、可決した決議、令和4年第2回定例会、2月定例会の議案と議決結果など、2、編集後期、広島市民と議会、終わり枠、目次終わり。日程と概要、1月臨時会、1月12日本会議、提出議案の説明、提出議案への質疑、提出議案の議決など。日程と概要、2月定例会、2月7日本会議、1日目、提出議案の説明など、2月10日、14日本会議、2日目、3日目、総括質問、2月15日本会議4日目総括質問、令和4年度関係議案は予算特別委員会を設置2択、令和3年度関係議案に対する質疑常任委員会2択、2月16日17日常任委員会2択議案の審査など、2月18日本会議5日目令和3年度関係議案議決など、2月18日から3月16日予算特別委員会、付託された令和4年度関係議案の審査、2月22日本会議6日目追加提出議案の説明、予算特別委員会付託、3月1日本会議7日目決議案第46号議案議決。 3月10日本会議8日目議員の辞職許可など。3月14日本会議9日目議員の辞職許可など。3月16日常任委員会総務付託された請願陳情の審査。3月17日本会議10日目令和4年度関係議案議決など。以上、日程と概要でした。1月臨時会の可決された主な議案など、令和3年度1月補正予算案、住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金の支給、157億1425万4千円、2月定例会の可決された主な議案など、予算案35件、令和3年度一般会計補正予算、令和4年度一般会計予算など、条例案26件、職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正、都市計画関係手数料条例の一部改正など、その他の議案23件、広島市と島根県浜田市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協議など、意見書案2件、沖縄戦戦没者の遺骨などを含む土砂を採取しないことなどを求める意見書案など、決議案8件、ロシアによるウクライナ侵攻に対し平和的解決を求める決議案など、令和4年度当初予算案総額1兆2214億9591万5千円、うち一般会計6589億6291万3千円を可決しました。主なものは次の通りです。予算の詳細は広島市ホームページ、市政、市の財政、予算、令和4年度当初予算の一覧からダウンロードできます。総務関係、広島大学の基金に対する出演10億円、地域におけるスポーツ・レクレーション活動の振興24億3680万9000円、広島西飛行場跡地へのスポーツ施設の整備など、厚生関係、高齢者が地域で安心して暮らしていくための支援、1062億7710万9000円、介護保険事業特別会計など、保険給付費など、待機児童対策、15億2045万1000円、施設整備補助、保育士確保対策など、経済観光環境関係、中工場の長寿命化、41億1136万円、基幹設備の計画的な更新、中小企業金融対策、103億5200万円、中小企業一般振興融資など予託貸し付け。建設関係、元町相生通り地区市街地再開発事業の推進、2億2150万円。サッカースタジアム建設の推進、77億4850万3000円。サッカースタジアム等整備など。道路橋梁整備、190億2010万2000円。周辺市町との連絡道路網の整備、市内幹線道路網の整備など。消防上下水道関係、公共下水道整備、141億773万8千円。下水道未整備地区の解消、下水道施設の改築など。排水施設整備事業、84億3565万円。管路の更新、排水池及びポンプ所の更新、改良その他。文教関係、個に応じたきめ細かな質の高い教育の推進、56億3404万7千円、学校給食の提供、特色ある学校づくりなど。 総括質問第2回定例会本会議2月10日14日15日本会議録画中継をホームページからご覧になることができます。市議会ホームページ議会中継本会議録画配信令和4年第2回定例会です。なお紙面の都合上1人2問以内で掲載しています。質問内容は発言議員本人の提出によるものです。発言項目、発言順にお知らせします。八条則彦、自民党市民クラブ安佐南区、中央図書館などの移転、官民連携のまちづくり、入札制度、学校給食、学校教育。三宅正明、自民党保守クラブ安芸区、福祉政策と新型コロナウイルス感染症対策、まちづくりと災害対策、文化政策と中央図書館、地域コミュニティと行政の関わり。並川雄一、公明党中区、青年貢献のさらなる利用促進、中央図書館、子ども図書館及び映像文化ライブラリーの集約化移転、吉島老人憩いの家及び吉島屋内プールの集約化移転、長期未払い金の整理、保育士の配置基準の緩和など、行政にしかできない就活の支援、養育費確保の支援、校舎外のトイレの様式化。真庭京子、市政改革ネットワーク中区、コロナ対策全般、EBPM 証拠に基づく政策形成、中央図書館などの移転、成人年齢の引き下げに伴う消費者教育など、適正な投票所設置、重度精神障害者通院医療費助成、喜瀬康平、日本共産党東区、日米地位協定の見直し、敵基地攻撃能力、黒岩裁判の高裁判決を受け入れた上での新たな被爆者認定指針、中央公園内の施設の再編計画、岡村和明、市民連合南区、文化財の保護と活用、通学路における児童の安全確保、地域コミュニティ、土砂災害特別警戒区域、特別自治市、にぎわいのあるまちづくり、カーボンニュートラル実現に向けた取り組み。宮崎正勝、自民党市民クラブ佐伯区、地域コミュニティ活性化ビジョン、広島広域公園の活性化、小規模雑居ビルの防火安全対策。田中勝、公明党西区、新型コロナに関する5歳から11歳児へのワクチン接種と後遺症外来など、核兵器廃絶に向けて新たな段階における広島の役割、原爆ドームの特別史跡及び旧日本銀行などの国文化財指定、家族伝承者の養成、西広島駅南口駅前広場の再整備など、自転車を生かした街づくりの推進、藤田博之、市政改革ネットワーク佐伯区、市街地再開発事業、むくぎ太一、自民党市民クラブ安佐南区、多様な大都市制度、共生社会、安全安心、新型コロナウイルス感染症対策。以上、発言項目でした。八条則彦、自民党市民クラブ、中央図書館などの移転、質問です。市はなぜ中央図書館などを LLA 館に移転することに決めたのか。答弁です。LLA 館は中央図書館などに必要な条件に最も適合するとともに、建設費の面でも中央公園内での建て替えと比べ負担軽減になる。また、広島駅に直結予定のため、新たな利用者層の呼び込みにもつながり、図書館本来の学習機能や調査研究機能を より多くの方に利用してもらえることで、中央図書館としての機能が今まで以上に発揮されるものと考えている。給食センター、質問です。五日市地区学校給食センターの土地と建物の所有者は誰か。その土地の取得などにかかる費用の市と事業者の負担割合はどうなっているのか。答弁です。同センターの所有者は、受託者である広島アグリフードサービス株式会社であり、土地の取得や建物の整備にかかる費用も同社が負担している。本市は、このうちの建物整備費について、学校給食に使用する時間及び面積から算出した使用割合に応じ、おおむね7割を委託料の中で支払っている。三宅正明、自民党保守クラブ。プライスレスの考え方も。質問です。市が50年以上かけて市民と共に作ってきた文化的空間を壊してでも、中央図書館を移転させることで生まれる市の文化政策における新たな価値とは。答弁です。図書館は地域の情報拠点として市民の文化度を向上させていくためにも重要な役割を担っている。中央図書館を平和文化の情報拠点として広島駅周辺地区に整備することで、都心の東西の各に文化的機能が配置されることになり、多くの市民や来訪者が平和文化を学びやすくなる。これを通じて、都心全体での文化度を高めるとともに、平和への思いを共有する平和文化を市内外へ広めていきたい。お上意識はなくなるか。質問です。行政と地域コミュニティが共に動いていくのであれば、既存の行政組織体系の中で、例えば公民館を中心としたコミュニティ作りを進めるなど、地域と行政をつなぐことを検討すべきと考えるがどうか。答弁です。地域コミュニティが主体となって行う活性化のための取り組みを、段階を追って着実に支援するため、組織横断的な発想のもと、本庁を中心に、区役所、公民館、市区社会福祉協議会などの既存の組織が一丸となって支援していく。並川雄一、公明党。子ども図書館などの移転。質問です。図書館などの基本設計、実施設計、不動産の鑑定評価に関する予算計上は早すぎるのではないか。また、1万3000名を超える署名と市民意見をどう受け止めるのか。答弁です。中央公園内の公共施設の集約化などについては、取り組みを延期していた期間はあるが、平成23年から検討している。令和7年に広島駅ビルの開業などが計画されており、図書館の開館時期を合わせることで利便性も高まることから、同年開館を目指している。こうした計画内容の議論を深めていただくため、今定例会に予算案を提出した。反対意見が多数あることは一つの課題と受け止め、より良い施設となるよう検討していく。吉島老人憩いの家の存続を。質問です。同施設は吉島屋内プールと集約化されるが、新吉島屋内プール内には、高齢者が無料で利用できる集会施設や公衆浴場組合に配慮した無料の浴室などを設置すべき。また、これらの対応ができるまで、同施設を存続すべき。答弁です。同施設の再整備にあたっては、当初から浴室存続の要望があった。市浴場組合と協議を重ねたが、一般公衆浴場の営業を圧迫する無料の浴室設置は認められないとのことであった。地元には、浴室は設置しないことを説明し、了承を得た。集約後の施設は地元の要望を踏まえ整備する。真庭京子、市政改革ネットワーク。中央図書館などの移転。質問です。LLA 館への移転案の発案者は誰か。また、この場所への移転を決めた決定的な根拠は何か。答弁です。この移転案は、 広島駅周辺地区整備を所管する都市整備局と、中央図書館再整備を所管する市民局とが協議を進めていく中で出てきたものである。広島駅周辺でふさわしい施設を探していたところ、広島駅南口開発株式会社から要望書が提出され、周辺の民間施設と比較検討した結果、図書館などに必要な条件に最も適合するとともに、建設費も現地建て替えと比較して負担軽減となることから、エールエール A 館を移転先とした。重度精神障害者通院医療費助成。質問です。県内の田子町は、令和3年4月から本制度による助成を開始しているが、本市だけが令和4年2月からであり、不公平不平等である。条例改正し、令和3年4月に遡って、償還払いできるようにすべきでは。用語の解説です。重度精神障害者通院医療費助成。精神障害者保健福祉手帳1級、かつ自立支援医療受給者証、精神通院を所持し、所得要件を満たしている方に対して、通院にかかる医療費を補助する制度のこと。令和4年2月以降の通院が対象となる。用語の解説でした。答弁です。助成開始を令和4年2月からとしたのは、新たに所得要件を満たす対象者を抽出して、受給者証を作成するためのシステム改修・検証に、おおむね10ヶ月を要するためである。また、償還払いは、重度精神障害者の方に新たな負担をかけることになるため、条例改正することは考えていない。規制公平、日本共産党。中央図書館などの移転。質問です。移転計画が出されて3ヶ月。拙速に事業費の一部の予算が出されているが、予算措置された後でも、その後の議論の結果で計画を撤回することはあり得るのか。答弁です。本定例会に中央図書館などの再整備に必要となる予算を提案しているが、これは議会において議論を深めていただくためのものであり、本市としては中央図書館の再整備を皮切りに、中央公園内の各施設の移転集約化を着実に進めていきたいと考えている。黒い雨被害者を救え。質問です。市と県は、黒い雨裁判の高裁判決に反する11の疾病要件を入れた厚労省の新たな認定指針の骨子案に同意した。敗訴した行政側が判決を受け入れ確定したのに、その判決に従わなくてもいいと市長はお考えか。答弁です。本市は、高裁判決に従い、53名の原告全員に被爆者健康手帳を交付した。原告以外の黒い雨体験者には、高裁判決の効力は及ぶものではなく、国が上告を断念した際に示した総理談話に基づき救済していくべきものと考えている。用語の解説です。被爆者健康手帳。原子爆弾による被爆者に対して交付される手帳のこと、被爆した時の状況、被爆場所や入手日などが記載されているほか、医療機関の受診結果などを記録することができる。都道府県知事が指定した医療機関を受診する際、健康保険証とともに提示すれば、医療費の支援を受けられる。用語の解説でした。岡村和明、市民連合。心一つで脱炭素化を。質問です。脱炭素化に向かう社会産業構造の変化は、中長期的に地場産業や雇用に大きな影響を及ぼす。広島市内の自動車関連産業の中小企業を含めた事業者の継続性について、本市はどのように対応しようとしているのか。用語の解説です。脱炭素化。地球温暖化の大きな要因である二酸化炭素などの温室効果ガスの排出の抑制を目指すこと。 地球温暖化対策の推進に関する法律では、都道府県及び市町村はその区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制などのための総合的かつ計画的な施策を策定し及び実施するように努めるものとするとされている。用語の解説でした。答弁です。令和4年度から本市、マツダ、地域の中小企業とで協議体制を構築し、一丸となった取り組みができる環境を醸成したい。その上で、技術力の向上、経営基盤の確保、従業員問題などに係る諸課題の解決についてしっかりと支援するため、国や県レベルでの関連対策と連動した的確な対策を協議体として講じられるようにしていきたい。レッドゾーン居住者への対応。質問です。本市はこれまで土砂災害特別警戒区域の居住者に対して手厚く支援してきたが、同区域内の建物土地は売れにくい状況にある。同区域内にある水道施設の安全確保と隣接住民への対応はどうするのか。答弁です。毎月の水道施設の巡視点検に加え、のり面の安定度調査を5年に一度実施することで、のり面の安全性を確認する。そして対策を要する施設については順次整備する。同地域内に居住し、不安に思われている方に対しては、水道施設の安全性について丁寧に説明を行っていく。宮崎正勝、自民党市民クラブ。地域の新たな協力体制。質問です。地域の新たな協力体制の構築に向けて、市職員に積極的に地域活動に参加してもらうため、どのように取り組むのか。また、ボランティア休暇制度についてどのように周知を図るのか。答弁です。職員の地域活動への参加を促すため、年間6日を限度にボランティア休暇制度を設けるとともに、報酬を得て地域活動を行う際の基準を明確化している。さらに、令和4年度から人事評価制度を見直し、町内会・自治会活動への参加や民生委員・児童委員としての活動などを業績目標として設定できるようにし、遂行結果を評価する。ボランティア休暇制度の職員への周知は、あらゆる機会を捉えて行う。広域公園に新たな施設を。質問です。トレーニング施設を含む宿泊可能な施設を整備することで、一流アスリートの招聘や利用度が高まる。それが青少年の競技力向上につながり、ひいては本市のスポーツ振興につながると思うが、検討状況はどうか。答弁です。サンフレッチェ広島の本拠地移転後は、トレーニングルームなどとして再整備し、引き続き青少年の競技力向上やスポーツ振興に寄与していきたい。また、地域住民から要望のある神楽や花火、吹奏楽など地域密着型イベントの実施、デイキャンプやバーベキューを楽しめる環境整備などの活性化策にも取り組む。田中勝、公明党。家族伝承者の養成。質問です。被爆体験伝承者の養成事業に、被爆者家族を対象とした新たな枠組みの導入を要望してきた。令和4年度からは、家族伝承者の養成を開始するとのことだが、どのように進め、どういった効果を期待しているのか。用語の解説です。家族伝承者。自身の家族である被爆者の被爆体験と平和への思いを受け継ぎ、被爆者に代わりそれらを伝える者のこと。幅広い被爆体験を伝承するため、令和4年度から養成を開始する。用語の解説でした。答弁です。令和4年5月頃から養成研修の受講者を募集する。養成期間はおよそ2年間で、被爆の実相や和法技術などの講義、講話原稿の作成・実習などを行い、研修終了後、 家族伝承者として学校や平和記念資料館などで講話していただく。より多くの人々に被爆体験を伝え、核兵器のない平和な世界を願う広島の心を共有することにつながっていくものと期待している。安全で快適な駅前広場に、質問です。西広島駅南口駅前広場の再整備にあたっては、バスやタクシーの乗降場、乗り降りする場所に雨や日差しなどを防ぐ屋根を設置したり、利用者に優しいベンチを設置したりするなど、安全で快適な駅前広場になればと考えるが、どのようになるのか。答弁です。1、乗降場を再配置する。2、駅から乗降場までの間に屋根を設置する。3、バス乗降場にベンチを設置する。4、視覚障害者誘導用ブロックを適切に設置する。5、身体障害者の乗降場を駅に近い位置に新たに設置するなど、乗り換え利便性の向上や安全性の確保に対応する計画である。藤田博之、市政改革ネットワーク。不自然な財産交換の真相は、質問です。商工会議所ビルを取得する目的について何も議論されていないのに、現在使用中の行政財産である元町駐車場との財産交換をなし崩し的に進めてきた市の姿勢には問題がある。なぜ市民の財産を商工会議所に差し出すような不自然な財産交換をしたのか、経緯と真相を聞きたい。答弁です。本市では平和記念資料館側から原爆ドームを望むとき、商工会議所ビルが原爆ドームの左後ろに位置するという現在の景観を、より平和都市広島を象徴するものに変えていく取り組みを進めているところである。また、老朽化が進む元町駐車場については、本市の都心において、ウォーカブルな街づくりを進める中で、どう処理するかを検討する必要があった。そうした中、平成30年9月、都市機能の充実強化と原爆ドームの背景の景観改善という課題を同時に解決しようと考え、商工会議所に同ビルの移転建て替えを提案したところ、本市の提案に賛成していただき、一丸となって再開発事業を行うこととなった。その後、財産交換を行い、両者が地権者となって事業を円滑に進めていくことについて合意した。財産交換は、次なる事業展開を睨んだ街づくりを進めていくためのプロセスであり、財産交換のために物事を進めたわけではない。用語の解説です。ウォーカブルな街づくり。人口減少や少子高齢化が進み、商店街のシャッター街化などによる地域の活力の低下が懸念される中、都市の魅力を向上させ、街中に賑わいを創出するため、居心地が良く歩きたくなる街中を形成すること。用語の解説でした。むくぎ太一、自民党市民クラブ。子どものワクチン接種に配慮。質問です。5歳から11歳までの子どもに対するワクチン接種に不安を抱く保護者もおり、配慮が必要と考える。市としてどのようなことに取り組んでいくか。答弁です。国は5歳から11歳までの小児への新型コロナウイルスワクチンの接種を努力義務としない方向で検討している。これは12歳以上と同様に取り扱うことの確証が得られていないからだと思われるが、保護者は判断の決め手を書き不安を感じている。必要となる情報をできる限り丁寧に分かりやすく提示していくことで、保護者が適切な判断が行えるようにしていきたい。特別自治市制度のメリットは？質問です。地方が国、県、市町村の二層構造では、二重行政などのデメリットが多い。国、特別自治市の一層構造となる特別自治市制度を導入した際、 市や市民にどのようなメリットがあるのか。用語の解説です。特別自治市。現行の指定都市制度が抱える課題を抜本的に解消し、住民がより良い行政サービスを受けられるよう、一元的、総合的な事務や権限と、それに見合う自主財源を制度的に保障する新たな大都市制度のこと。国、道府県と指定都市とで分かれていた事務の窓口の一本化により、住民の利便性向上、行政組織の簡素化や事務の効率化などが図られるというメリットがある。用語の解説でした。答弁です。本市が特別自治市になることで、国と直接やり取りを行えるようになるため、各種施策をより効率的かつ機動的に展開することが可能となる。また、二重行政が完全に解消され、市民サービスの向上を実現できる。以上、総括質問でした。第1部が終わりました。引き続き、第2部をお聞きください。